新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第643回目お届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの福田紀子です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日は続きをお届けいたします。
はい、次が最重要ですけど CPA どれ、あの顧客獲得単価どれぐらいでいけるかなっていう、
はい、
でこれがリスティング広告だとお金かかるじゃないですか。
はい、
でも例えば1個前のところで話をしたその絹田鹿とか、
はい、
ああいうようなやつってあれ看板出しちゃえばあるところからってもうプラスになったらずっとプラスなんですよ、うん、ああいうのとか例えば YouTube とかもそうですけど、うん、あれってもちろん最初は動画編集の費用かかりますけど、
うん、
まあそれもね自分でやれればお金かかんないですし、
はい、
あれもどこかからその1ヶ月の動画の編集費用とかをいくらかよりももう利益がそれより上がっちゃった場合はあと多分チャンネル登録者数が増えてればずっと利益の方が増えてくるじゃないですかっていう、はい、そういう CPA がどんどん安くなるモデルが可能かなっていう、これが結構僕今までの中だとこの CPA を安くできるモデルかどうか、多分ここが結構強いかなっていう、これが安くできれば粗利率が多少低かったり仕入れが発生してももう CPA がゼロに近かったらなんとかなっちゃうんですよね。
うん、
そうなんですよ。なんで最近は僕今もずっと考えてたんですけど、何か話を聞いた時に CPA を安くできる自分が知っている施策というかマーケティングのやり方が通用するかなっていう、これはやっぱかなりやっぱ気にはするかなと思います、うん、であとはこの競合他社との差別化、自分が分からなくても、うん、じゃあそのジョイントするんだったら相手の方、専門家の方が他と比べて圧倒的な差別化ポイントありますかって言った時に、もう一言でこんな差別化がありますってもうズバンとも言えるかどうか、
うん、
はい、これ言えないとやっぱりちょっと苦しい、
うん、
でも言えなくても先生が気づいてないだけって場合もありえるんで、
はい、
あとは圧倒的な1位が存在するかどうか、
うん、
これ例えばまたちょっと絹田鹿の例にしますけど、日本一は歯医者ってあんまないんですよ。でも自動車とかってもう携帯電話とかもそうですけど、まあなんか大手ってもうなんかナンバー、そういう業界ってナンバーワンって決まってる業界ってあるじゃないですか、
はい
はい、でも歯医者ってないんですよね、うん、そういうようにこの圧倒的な1位が存在しちゃうともう勝てないんですよ絶対に、
うん、
なんかあるかどうか、もしくはじゃあ美容クリニックでもじゃあ大きくは湘南美容外科とか、
はい、
麻生先生がやってるあの東京美容外科クリニックとか、はい、あれも200億ぐらいですか、ああいう、はい、まあ、湘南美容外科800億ぐらいですかね、ああいうクリニックだとしても、うん、じゃあ例えば眉毛の入れずタトゥーみたいなあれ専門にしたら別にまだまだ儲かるわけですよ。そのニッチにしたらその全体ではナンバーワンいても、あるニッチにした時にここっていう、その例えばハンバーガーイコールマクドナルドみたいな、そういうような、うん、認知があるかどうか、だインプラントイコール絹田鹿ではないじゃないですか。
そうですね、
はい、なんで、うん、それがあると多分無理だなっていう、もう勝てないんですよ、
うん、
そういうところには、
うんうん、
っていうのを考えるのと、あとは、うん、やっぱりこの在庫を持つリスクがどれぐらい在庫を持たなきゃいけないのかなっていう、でこれが一種類だったらいいんですよ、うん、
はい、
サイズが違う、色が違う、
うん、
例えば3サイズあって3色ってことは9パターン持たなきゃいけないですよね、
うん、
で全部均等に売れないじゃないですか、
はい、はい、
そうすると在庫残るじゃないですか、で売れるの売れないので出てきて、その予測も結構難しかったりするじゃないですか、
うん、
だからこの在庫リスクっていうのがこのビジネスってあんのかなっていう、
うんうん、
でこれが在庫リスクがものすごくあるという場合は僕は何を考えるかというと、自分でやらないで例えば、うん、マッチングみたいな業者さんと、
うん、
そのお客さんを結びつけるみたいなビジネスにしちゃおうとか、 その自分がそのツルハシビジネスみたいな、その何か間に入ったり、その業者さんとお客さんをサポートするような方に回れないかなっていう、うん、あの、なんていうんですかね、そこで諦めるんではなくて、
はい、
あの、なんか例えば造園業をやるんじゃなくて、自分はその造園外の知識もないけど、例えば広告の集客のやり方だけはできる、でも造園業のことよくわからないんだったら、うん、だから僕はお客さんと業者さんを結びつけるって方にシフトしたわけですよ、
はいはい、
なんで、あの、ここで何が言いたいかというと、これがダメだからできないんじゃなくて、
うん、
その業界で違うビジネスモデルでできないかなって考えていくってことです。だから、うん、できないから諦めるっていうことではないということです、はいはい、うん、それをなんか頭の中で瞬時になんか考えてるんですよね、
うん、
あとはランニング費用はどれぐらいかかるのかなっていうの、これすごい大事で、
はい、
じゃあ人件費どれぐらいかかるのかな、そのビジネスは店舗必要なんだったら家賃かかりますし、仕入れ費用かかりますし、広告費っていうのは結局 CPA、まあ、1人当たりいくら取れるかじゃないですか、
うんうん、
であとは初期投資額は低いか高いかっていう、これ瞬時には分かんないですけど、あの、これもめちゃくちゃ重要で、多くの人があんまりこれ考えてないんですよ、
うん、
つまり、あの、損益シミュレーションというのを作って、毎月例えば、うん、あの、広告費どれぐらいで、売上これぐらいで、それぞれの経費これぐらいでってなると、最初って大体マイナスじゃないですか、
はい、
で累積でいくらまでマイナスになって利益が出てくると、だんだんだんだんプラスになって、あの、それの前に先に月次で、あの、単月黒になって、その後しばらくするとそれが半年後か1年か分かんないで、累積でも最後黒字になるじゃないですか、
はい、
その時に累積の最大の赤字っていうのが、じゃあ半年後に500万になるんだったら、最大がですよ、あの、持ち出しが、うん、だったら500万ないとできないわけですよ、
はい、
なので、その累積の赤字の最大値を自己資金と、いわゆる創業融資、
うん、
政策金融公庫とかで、
うん、
あの、政策金融公庫とかの創業融資って割と、あの、ハードル低いしおりますんで、
はい、
そういうところでカバーできるかどうか、これカバーできないのにやり始めたら、はい、途中でやめるしかなくなっちゃうんですよ、うん、ここはあんまり考えてない人がちょっと多いような気がしていて、そのために何をやんなきゃいけないかっていうと、損益シミュレーションっていうのをやっぱ作らなきゃいけなくて、
はい、
損益シミュレーションっていうのは、今も言いましたように、まず売上の予測、
はい、
で、その売上を作るために広告費を月合計いくらかけるかっていう広告費と、あとは人件費、家賃、あの、この人件費というのは自分の社長の費を入れないでですよ、
うん、
スタッフとかの外注とかの人件費、家賃、仕入れの費用とか、そういうのも含めて、
うんうん、
したときにまず月次でプラスになるのかマイナスになるのかじゃないですか、
はい、
で、あとはいろんなのを買ってくれるんであれば、2ヶ月目以降は、あの、同じ新規獲得、あの、広告費同じでも売上って増えてきますよね、
うん、
っていう風にして、まあ、1ヶ月ずつそういう、まあ、そんな難しいものじゃなくて、Excel に売上とかかる経費っていうのを全部、あの、やっていけば、まあ、だいたい初月、だいたいマイナスいくらだなって、その、マイナスの累計が下に Excel で出てって、で、単月黒字になると、その累積の赤字がだんだん減っていってっていう、
はい、
その最大値っていうのを必ず確認しなきゃいけないのと、そういうと、そこの時に一番重要になってくるのが、この KPI って言われてる、その、一人当たりいくらで獲得できるものなのか、これが分からないと事業計画って立てれないじゃないですか、
うん、
でもこれって、あの、まあ、神経戦略塾で、あの、僕が教えているんで、そのこれを入っている方たちは、まあ、ビザスクとかで、じゃあそれを売るのに広告費ってどれぐらいかかんのっていう、あの、それが、あの、リスティング広告の時もあれば、どこか展示会で50万円出します。そうなったら、その月に50万っていけない広告費に乗るわけですよ。
うん、
だから、その、しばらく赤字だけど、どこかから黒字になるわけじゃないですか。っていうように、別に広告はネット広告だけではなくて、いろんな広告の出し方ありますけど、
はい、
あの、前回言った絹田鹿のあれも、看板の費用を払ったらその月広告費じゃないですか。
うん、
はい。というふうにして、で、特にこの、一人当たりいくら取れるかっていうのは、基本的にはもうやってないとわからないので、ビザスクとかでその業界のことがわかる広告代理店、もしくはその業界の会社にいる方に聞いて、一人当たり、じゃあ英会話スクールやるんだったら一人当たりいくらで取ってるのかっていうのがわかれば、あの、それが一番、まあ、松竹梅で言ったら一番いいやつ、
はい、
で、それよりちょっとCPA が高くなったやつ、めちゃめちゃ高くなったやつっていう、この松竹梅でそれぞれで作ってみて、一番やばい時の 累積赤字がどれぐらいかなっていうことと、どこまでダメだった場合撤退するかっていう、それも決めておかないといけないんですよ、うん、はい、で大事なのは売上は少なめ、経費多めなんです。でもですね、みんなテンション上がっちゃうんで、売上は最大希望値、経費はそんなわけないだろうっていう、あなたが24時間働くんですかみたいなやり方になってるんですよ。だからそれはダメで、売上最小、経費最大でやって、それでも利益出るかどうかっていうのを考えなきゃいけないのと、あとこれ誰も考えてない納税、人雇ったら源泉税かかります。
はい、
はい、で1000万あの売上過ぎたら翌年から免税事業者じゃないから消費税かかります。
はい、
で所得税かかります。
うん、
僕ですね、損益シミュレーションで納税を考慮してるシミュレーション見たことないんですよ、事業計画で。でももはや経営者なんて予定納税で苦しんでるじゃないですか、
うんうん、
なのに入れないんですよ。
うん、
で彦さん多分事業計画ってそれ見たことあると思うんですけど、そこ入れてるの見たことなくないですか、あんまり。でももうもはやそこじゃないですか、一番かかんのぐらい。
確かに、
そうなんですよ、
はい
はい、だったらそれどうすんのっていう、
はい
はい、
それこの創業融資、私も使ってますけど、はい、創業融資を、うん、その公庫とかを使う時とかに、うん、事業計画書に納税入れてなくても通っちゃいました。
なんで、あ、これいい質問です。これは、
うん、
あの、まあ、これもね、あんまりこういうの言っちゃいけないんですけど、2種類あって、銀行とか金融機関を通すようではないんです、僕は。
これは
運用するためのような、だから松竹梅があるんですよ。
そうだ、そう
ですよね。そうなんです。あの、逆に金融機関に出すやつは売上最小、経費最大じゃないです。売上最大、経費最小で出さないと、だって
お金貸してもらえないです、
ね。貸してもらえないんですよ。
うん、
で、大体普通半年とか1年ぐらい猶予期間があるわけです。なんでかというと、彼らはまあ半年猶予期間あったら、半年後ぐらいからはこのビジネスっていける、1年間支払いの猶予があって、そこから支払いが始まるんだったら1年間ぐらいでいけるかなっていうふうに見てるわけですよ、
はい、
うん、っていうふうに思ってもらえるようなやつじゃないといけないので、
うんうん、
で正直言って根拠ってあんなのないじゃないですか、
はい、
でも運用する用の、僕が今言ってるのは運用する用の損益シミュレーションです。
はい、
事業計画というよりはシミュレーションですね、
うんうん、
かなりリアルな、
うん、
これはあのかなりシビアに作らないといけなくて、
うん、
はい、だから金融機関に出すものと全く違いますこれは、
うん、
はい、だからあの売上を厳しくするっていう、まあまあ、 あのそうですね、あの売上をもう厳しめで、
はい、
まあ、売上が厳しいとは小さくするという意味で、経費が厳しいというのは多くするという意味じゃないですか、
はい、
はい、っていうので、あの累積赤字がどれぐらいいくかっていうのを、うん、あの考えて、まあ、松竹梅作らなくても、うん、あれです、松竹梅作る場合と、あとは少なくとも1個作ったら1人、あの1人獲得するのにいくらなのかっていう、そのいくらをあの Excel で数字変えてみると、あの劇的に変わりますから、
はい、
1人当たり1万円かかるのと2万円かかるのって利益ももう天と地ぐらい違うんで、
うん、
いじってみるっていうのが、であとはとにかく大事なのは、どこかから目標の KPI っていうのを仕入れてくるっていうのが重要 で、うん、で仕入れられないんであれば必ずテストマーケティングすること、
はい
はい、それやらないでいきなり勝負出たら、あのちょっとあの苦しくなる可能性があります。ただこれも業種によってはですよ、じゃあ美容クリニックやります、テストマーケティングってできないじゃないですか、
うん、
あのテストマーケティングというのは仕入れないで広告出すっていう、だってクリニックないのに、
うん、
クリニックの広告出すのっていうのは、まあ、多分無理ですよね、
うん、
だからもちろん業界によっては難しいのってありますよ、
はい
はい、例えばどこかの海外のメーカーの代理店になって、そのビジネスをあの日本中の量販店にやりますよっていうのは、これはあのこれのテストっていうのは、例えばその小ロットにして展示会でとか、それを持ってどっかに商談に行くっていうテストはできますけど、商品ゼロではできないじゃないですか、
うん、
はい、なんで、まあ、ただ今のだったら小ロットでできますけど、うん、お店やるんだとするとお店がないとできないんですよ、
うん、
だからあの僕は店舗っていうのはあんまりおすすめしてないんです。でそれが次なんですけど、
うん、
リターン、リスクとリターンが対象かっていう、
はい、
でこれ飲食業とかって僕はリスク
非対称ビジネスだと思ってるんです。つまりどういうことかというと、リスクが多い割にリターンが少なすぎるんです、
はい、
つまり数千万円投資するじゃないですか、まともな居酒屋とか、
うん、
例えばかあの地方だったら車止めるとこいりますよね、
はい、
で1階とか2階建て建てますよね、
うん、
とでしかも固定費重いですよね、
うん、
でコロナとかの外的な要因ありますよね、
はい、
なのに最終的な 手残りってあるかも分かんないですよね、オーナー、うん、これあれですよ、地方でコンビニやる場合も一緒ですよ、
はい、
よく例えば夜バイトの人がすいません店長熱出ちゃいましたって言ったら、店長とか奥さんとか家族がやんないといけないじゃないですか、コンビニで閉めれないから、
うん
うん、でしかもセブンイレブンとかってよく揉めてますけど、あと何時間ってなったやつって安く売ることもできないじゃないですか、捨てなきゃいけないじゃないですか、
うん、
でもあれって買ってますよね、
うん、
だからロス率イコールも利益圧迫するじゃないですか、だから家族で全部でやってもなんか僕なんかの雑誌で読んだんですけど、うん、手残り30万とか、
うん、
家族全員で24時間やってるみたいな、なんか勤めてた方がいいんじゃないかみたいな、
うん、
そういうのってリスクが大きい方の、まあ、非対称なんですよね、
はい、
で逆に同じ非対称なんですけどリターンが大きい方の非対称っていうのもあるんですよ。例えば僕美容クリニックをやった時って6000万ぐらい出したんです、
はい、
でも半年後には月初1年もしないと月初8500万までいったんですよ、
うん、
だからもうで広告2000万も出してないですから、
はい、
そうで原価ってかかんないです、美容クリニックってあんまり技術料なんで、
はい、
そうなるとで4000万とか月利益出てたんですよ、
はい、
っていうとこれはリスクもまあまあありますけどリターンのが圧倒的にでかいっていう、そのリターンが大きい方の非対称じゃないですか。なんでリスクとリターンが平等なやつってあんま儲かんないんですよ、
うん、
はい、投資も一緒ですよね。だから債券ってリスク少ない代わりにリターンも少ないじゃないですかっていう、言ったって 1% とかですよね、 2% とか、なのでこのリスクっていうのをどう考えるかなんですよね。僕は多少リスクがあったとしてもリターンが圧倒的で、それを最悪そのお金ミスっても破産しない、まあ 2,3 年大変だけどまた頑張りゃいいやぐらいで収まるんだったら、それは許容され範囲のリスクなんですよ。絶対やっちゃいけないのはこれ返せなかったら破産するっていう、
うん、
それは非対称とかじゃなくてもうリスクしかないくて、リターンがないんですよ。それじゃリターンまでいかない可能性があるんですよ、
はい、うん
うん、なので僕は自分がやるのはリスクはまあまああるけど、
うん、
そのリスクを踏めばリターンめちゃくちゃある。でこのリスクっていうのにはいろんなことがあって、お金だけじゃなくて、例えば美容外科の先生と組む、めちゃくちゃ大変なんですよ、
はい、
やばいんですよ、人がちょっと難しい人が多くて、
はい、
もう朝から晩まで1日10回は電話で喋るみたいな、
うん
うん、でもそこにいて先生と仲良くするために週の半分はもはやそこで違う仕事してるぐらい、それってある意味リスクなんですよね、
うん、
はい、なんですけど、あとリスクというか手間ですね、
うん
うん、でもそれをかけてもリターンが膨大だったらっていう、だからこのリスクっていうのはお金だけではないということですね、
うんうん、経営のヒントプラス第643回目お届けいたしました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛に質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。